聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、エペソ人への手紙1章11節から14節、新約聖書384ページです。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いて、それを信じたことにより約束の聖霊によって勝因を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。聖書の言葉は以上であります。再びこのエペソ人への手紙1章のところに戻って学んでまいりたいと思います。ただですね、少し時間も空いてしまっていますので、このエペソ人への手紙1章についてこれまで学んできたこと、確認してきたことを少し振り返りたいと思います。このエペソ人への手紙はパウロの手紙ですね。特にエペソの教会、小アジアの教会に宛てて書かれたパウロの手紙であります。でパウロの手紙の中では珍しくですね、あまりこう個人的なことや細かい教会の事情には触れられていない、そういう手紙であります。そしてこの手紙の冒頭もですね、具体的な出来事がないということもありますが、感謝ではなくて賛美がこう、非常に多く語られている、神を賛美する、神を褒めたたえる言葉が連なっております。でここからですね、神様を褒めたたえる賛美ということをご一緒に考え学んできたところですね。特に3節に注目しましたが、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。この神が褒めたたえられますように、褒むべきかな、神こそ褒めたたえられるべきお方、そのように言って神、パウロは神を褒めたたえ賛美しているということですね。で、私たちも神様を褒めたたえる賛美礼拝を毎週しているわけですけれども、でも改めてですね、この賛美礼拝の大切さということを少し考える機会にもなっているのではないかと思います。ともするとですね、私たちは自分自身のこと、自分たちのことに注目しがちではないかと思うんですね。一方でこの賛美礼拝、神様を褒めたたえるということは、当然ですね、神様を褒めたたえるわけですから、神様が中心です。私たちがどうこうということではなくて、神様をたたえる、そして神様をたたえるときに当然ですね、私たちの思いや関心というのは神様の方に向いている、これどちらが先かわからないですけれども、神様の方を向いているからこそ神様を褒めたたえることができるのか、それとも褒めたたえている中で私たちの思いや関心というのがですね、神様の方にこう向いていく、両方あるのではないかなと思います。そしてこの両方とても大切なことですね。ともすると私たちは自分自身のこと、そこに向かっていきやすいですね。ですから改めて、神様がどのようなお方であるのか、この神様の素晴らしさを知って褒めたたえる、そしてその時にですね、本当に私たちの思いや関心が 神様の方に向いていく、これがとても大切なことであると思います。パウロはどういうふうに神様を褒めたたえているのかと言いますと、まあ、何よりもですね、この救いですね、イエス・キリストの十字架の血による罪の許し、救い、これは本当に神様の一方的な恵みによること、同時に深い神様のご計画、御心の奥義によることでした。まあ、奥義というのはですね、隠されてきた神様の秘密ということですけれども、救いの約束というのはアブラハム、イサク、ヤコブ、ダビデなど旧約の信仰者たちに常に約束されてきたことです。でも同時にですね、具体的にどう実現するのか、まあ、それはある意味で奥義として隠されてきたことです。イエス・キリストによってこのように十字架と復活によって救いが実現するということは、ある意味で隠されてきたことですね。しかしもはや新約聖書の使徒たち、そして私たちにももはやこの隠されてきたことが明らかに示されている。イエス・キリストによる救いが教えられている、これほど素晴らしい救いがある、これゆえにパウロは神を褒めたたえている、そういうことをこの一章学んでまいりました。で、今日の箇所もですね、まさにその続きといいますか、その中でちょっと今触れられなかった大切なことが今日のところでもさらに語られています。改めてですね、私たちが救われていること、これは本当に神様の救いのご計画、確かなご計画があって、しかもそれを確かに実行してくださって、そして将来確かに完成してくださる、それが保証されているんですね。そのことを思うときに、本当にこの神様を私たち褒めたたえずにはいられなくなる、神様を褒めたたえるものとなるのではないか、共に褒めたたえようと、パウロは言っているわけですね。私たちが救われているということと神様の栄光が褒めたたえられるということは、本当に結びついているわけですね、密接に。で、私たちはどうでしょうか。自分自身が救われているということをどう考えているでしょうか。本当にこの救いということを覚えて主を褒めたたえているのか、ご一緒に考えて、共にですね、パウロから教えられ、励まされて、心から神様を褒めたたえるものとされていきたいと思います。で、今日の箇所を理解していく上で、一つ大切なこととしてですね、この私たちとあなた方という言葉が出てくるんですけれども、これが誰かということをですね、少し確認考えてみたいと思います。特にですね、見ていただきたいのは12節と13節のところですね。ちょっと振り返る意味も込めて11節から読みますが、またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いて、それを信じたことにより約束の聖霊によって勝因を押されました。ここにですね、私たちとあなた方という言葉が出てまいります。で、これは誰かということなんですけれども、初めにお話ししましたように、これはパウロの手紙ですね。で、パウロがエペソのクリスチャンたちに宛てて書いている手紙である。で、それを考えますと当然ですね、このパウロ、私たちというのはパウロのことであって、あなた方というのは、エペソのクリスチャンたちのことだろうと、そう考えるわけですね。で、それはそうなんですけれども、 ただここにはですね、もう少し、まあ、区別といいますか、意識されていることがあるんですね。で、それは何かというと、先に結論的なことをお話しすると、まあ、ユダヤ人と異邦人の区別、イスラエルの人々と、まあ、それ以外の人々の区別ですね。それがここは意識されていると思います。で、パウロはユダヤ人クリスチャンとして私たちと語り、異邦人クリスチャンのことを特に念頭に置いて、ここではあなた方と語りかけていると思います。先ほど見たこの11節から13節、特にですね、12節と13節、前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。このキリストにあって、あなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いて、それを信じたことにより約束の聖霊によって勝因をされました。この部分ですね、まあ、今読んでみてもですね、なんとなくここに私たちというところに、まあ、ユダヤ人イスラエルの人々の、まあ、雰囲気や視点を感じるのではないかと思います。前からキリストに望みを置いていた私たちというところですね。イスラエルの民、ユダヤ人たちはアブラハム、イサク、ヤコブ、ダビデ、彼らは神様と契約を結び、その契約の完全な成就、実現を待ち望んでいた。神と民として完全な祝福が与えられるのを待っていた。でもそれがですね、なかなか実現しない、まあ、罪ゆえの裁きがあったり、いろいろな形でこの完全な成就というのがとどめられてきた。イスラエルの人々はやがて来るメシアによって神様のこの救いの約束がいつか完全に成就する、それをずっとこう待ち望んでいた。それがこの前からキリストに望みを置いていたということですね。まあ、この言葉に表されていると思います。またちょっとこう戻りますけれども、11節を見ていただくと、この御国を受け継ぐという、こういう言葉もあります。で、これもですね、すごくこう独特な表現でありまして、まあ、元々の言葉の意味としてはですね、くじによって、くじですね、くじによって選ぶという、そういう意味のもある言葉であります。神の民イスラエルの人々は、まあ、くじ引きによって約束の土地がこう割り当てられる、そういうことがありました。ですから神の民としていただく祝福とか受ける分、与えられるものはくじによって選ばれる、そういう言葉でこう表現されていたんですね。ですから、そういう意味でこの言葉が使われていまして、私たちは御国を受け継ぐものとなりました。まあ、これはイスラエルの民が神の民として、神の完全な祝福が与えられること、それを御国を受け継ぐものとなるという、そういう言葉で表現しているわけですね。今まで約束されてきたメシアによって、神様が約束されてきたすべての祝福や予言、それが成就するということを待ち望んでいた。まあ、そしてその実際にその約束というのはイエス・キリストによって成就したわけですね。イエス・キリストによって神の民として受ける分を受け継ぎ、御国を受け継ぐものとされたわけです。これは本当に神様の深いご計画によること、あらかじめそのように定められていたことでありました。まあ、そしてこの定められていたこと、このように神様の深いご計画によって、イスラエルの民が神様の祝福に預かる、そのことによって最終的に神様の栄光が褒めたたえられることにこうつながっていきます。イスラエルの人々は神様の祝福に預かるように 選ばれていた。この、まあ、選びということを聞きますと、まあ、ちょっとですね、何か、ずるいのではないかと思ったり、あるいはですね、こういうふうに選ばれているから、イスラエルの人々が、まあ、傲慢になってしまうのではないか、そういうふうに思ってしまうかもしれません。ただですね、聖書の中で、また神様が意図しておられる選び、神様が選ぶということは、常にですね、神様もご自分の在り方とか、栄光を表すために選ぶんですね。別にですね、誰かが優れているから、その人の素晴らしさを表すために、誰かを選ぶ。まあ、特にイスラエル、ユダヤ人が何か他の民族よりも民族的に優れているからイスラエルを選んだ、そういうことではないんですね。むしろ神様がどういうお方なのか、神様が恵みと憐れみに満ちた本当に素晴らしいお方である、そういうことを表すために実はイスラエルは選ばれている。神様の選びというのは常に神様がどういうお方であるか、神様の栄光を表すために選びというのはあるんですね。聖書の本来の選びというの。ただしばしばですね、私たちがそれを勝手に誤解してしまう、そういうことがあります。ですからこの箇所での選びですね、あらかじめそのように定められていた、このことの本来の意図を見失わないようにしたいと思います。まあ、このようにですね、11節12節は特にユダヤ人としてイスラエルの民がどのようにイエス・キリストによる救い、約束のメシアによる救いを待ち望んでいたのか、まあ、そして実際に待ち望んでいた通りに救いが実現した、それゆえに神が褒めたたえられている、このように、まあ、本当にユダヤ人の視点でここは語られているわけですね。でその後13節を見ると、今度はですね、異邦人の視点が意識されています。13節、このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の聖霊によって勝因を押されました。まあ、ここはあなた方もまたという、ここがすごく大切なところですね。本来異邦人、ユダヤ人ではない人々は神様との契約とはある意味で無関係ですね、契約の外にいた人々です。でもそういう人がなんと同じキリストによって救われている、同じキリストによって救われ約束の聖霊が与えられ御国を受け継ぐものとされている、ユダヤ人も異邦人もなんと同じキリストによって救われ御国を受け継ぐものとされている、これ本当に素晴らしいことではないか、この素晴らしい救いのゆえに神の栄光が褒めたたえられる、いやこの神様を褒めたたえずにはいられないでしょうと、まあ、そういうふうにパウロは言いたいわけですね。全く違うユダヤ人異邦人それぞれが同じイエス・キリストによって救われている、それゆえにこれは神の栄光が褒めたたえられるためなのだと、まあ、この部分14節ですけれど、14節でそう語っているわけです。で、まあ、13節の方はですね、では神のこの契約約束と無関係であった異邦人はどのようにして救われてきたのか、救われるのか、どのように救いに預かったのか、まあ、それがここで明らかにされています。でこれは本当に不思議なことですね、まあ、本来神である人と無関係でありキリストのことも約束も何も知らなかった異邦人、そういう人たちがどのように救われたのか、それは13節真理の言葉、あなた方の救いの福音、これを聞いたことによる、これを聞くことによるというわけですね。私たちの救いというのは真理の言葉、救いの福音を聞いたことによる、そしてそれを信じた ことによるんですね。有名な言葉でローマの10章17節のところに、信仰は聞くことから始まりますとあります。信仰は聞くことから始まる、ローマ10章17節ですね。その御言葉をこう思い出される方も多いかと思いますが、聞くことと信仰というのは本当に結びついているわけですね。福音を聞くことによって信仰が呼び起こされる、信仰がある意味そこに生じてくる、そういう言い方さえできると思います。それくらいですね、聞くことと信仰というのは本当に結びついているんですね。ややもすると私たちはですね、聞くことと信仰というのを少し切り離してしまって、実際に聞いてもすぐに信じない人たちがたくさんいるので、福音を聞くだけではダメで、もっと何か信じるようになっていかないといけないのではないか、そういうふうにこう思うことがあると思います。でこれは実際に、じゃあ一度福音を聞いたから、聖書の話を聞いたから、じゃあすぐにパッと信じる人がいるかというと、もちろんそうではないですね。そういうことがあるのでそう思いたくなるわけですけれども、でも本来ですね、信仰と聞くことというのはすごく結びついているんですね。でそれはどういうことかと言いますと、私たち聞くと言ってもいろんな聞き方があると思います。人の話を聞くと言ってもですね、で多くの場合私たちはですね、あまりこう人の話を聞いてないことが多いですね。何か他のことをしていたりですね、他の考え事をしていて、こう言葉がこう右から入って左にこう出ていくとか、そういう表現も、耳から耳へと出ていく、そういう言葉もありますけれども、状態物理的にはですね、何か音を聞いているけれども全然こう心に入ってこない、そういう聞き方もあります。あるいはもっとですね、反発心を持ってしまう、そういうこともありますね。聞いている内容に対して聞いていると何かイライラしてくる、受け入れられない、反発したくなる、そういうこともあると思います。あるいは聞いてもよくわからない、理解できない、受け入れられない、そういうこともあります。いろんなこう聞き方がある。で、いろんな聞き方があるわけですけれども、でも本当に話を聞いて、本当にその内容をよく理解して心から受け入れる、そういう聞き方もあります。本当にある話を聞いて、本当にそうだなと思って内容を心から受け入れる、それがですね、ある意味信じるということではないかなと思うんですね。本当にその内容をよく理解して語られていることを本当に受け入れる、そういう聞き方がまさしく信じるということではないでしょうか。何か聞くということと信じるということが別々なのではなくて、本当に心から語られていることをよく理解して心から受け入れる、そういう聞き方がまさしく信じる、ですから聞くことと信じることというのは本当に結びついているわけですね。私たちもどうでしょうか。ユダヤ人でもなく、しかもですね、この現代の私たちはイエス様の時代から2000年も時が離れている、隔たっている、大きな違いがあるわけですね。でも私たちもこの真理の言葉、福音の言葉、私たちを救う福音の言葉を聞いて、イエス・キリストが何のために死んでくださったのか、私たちの罪とは何なのか、その罪のためにイエス・キリストが何をしてくださったのか、そのことを聞いて、イエス・キリストが私たちの罪のために死なれ、確かによみがえられた、このイエス様の十字架の御業によって私たちの罪が許され贖われている、それを聞いて受け入れた、信じたわけですね。心から受け入れるようになった、そしてその救いの保証として私たちに聖霊が与えられている、 まあ、私たちもこの福音の言葉を聞き信じることによって実際に救われているわけです。まあ、しかもですね、まあ、この箇所によりますと、この救いというのが本当に確かなものであるということを示すために、証拠として、証印としての聖霊が与えられているとあります。13節のところですね、約束の聖霊によって証印を押されました。この証印というのは何かがですね、本物であることを示す印、署名であります。まあ、特別な手紙などがですね、本物であることを示すためのもの。まあ、それと同じように、私たちが救われ神の所有とされている、これが確かである、本物である、それを示す証拠が聖霊であるということです。さらに14節では、この聖霊というのが証印だけでなく保証である、そういうふうにも語られています。14節に目を向けますと、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。この14節の私たちというのは、今度はですね、ユダヤ人も異邦人も合わせたクリスチャンの私たちですね、クリスチャン共通の私たち、ユダヤ人も異邦人もクリスチャンは皆この同じキリストによって救われ、神の民、神のものとされている。そしてそれゆえに神の祝福を受け継ぐ、御国を受け継ぐものとされている。しかもですね、そのことの保証がもうすでに与えられている、保証として聖霊が与えられているというのです。で、この、まあ、保証というのは、まあ、欄外中にもですね、直訳手付金とありますように、まあ、貿易や売買の取引で用いられた手付金ですね。最終的な取引や手続きが完了する前に保証として渡される手付金であります。まあ、そのようなものと同じようにですね、私たちクリスチャンがやがて最終的な終わりの時に御国を受け継ぐ、神の民として神のすべての祝福に預かる、まあ、それはですね、ある意味最終的な時、終わりの時ですから、まあ、まだ先のことであります。でも、そのまだ先のことを今保証とするのが私たちに与えられている聖霊であるということです。まあ、取引でもそうですね、今ちゃんと取引してもらえるのかどうかわからない、なので先に手付金が支払われている。同じように私たちも最終的な御国でいただく祝福、それはまだ受け取ってないわけですね、完全に。すでに先に聖霊が保証として手付金として私たちにも与えられているということです。まあ、聖霊の働きについてはローマの8章を少し確認しておきたいと思いますが、ローマ人への手紙の8章15節、新約聖書309ページですが、ローマ8章15節、ローマ8章15節、あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのです。聖霊は私たちが本物の神の子供であることを証明する、まあ、証印、印であります。 まあ、ローマのところを見ますと、私たちが神を父よと呼ぶ、その時に御霊ご自身が私たちが神の子であるということを共に明かししてくださる。父よと叫び求める、うめく時に御霊ご自身がそのように明かししているというのです。まあ、そして、私たちに聖霊が与えられているわけですけれども、この与えられている聖霊は私たちが神のものとされている、神の所有とされていることの証拠であり保証であります。またそれだけでなく、私たちが最終的に、このローマ8章のところにもありますが、キリストと共に共同相続人として神のすべての祝福、御国を受け継ぐということを前もって保証してくれているということですね。まあ、このように本当に私たちの救い、私たちに与えられる祝福、御国を受け継ぐということは、もうすでにキリストによってある程度実現していることですけれども、本当に終わりの時に最終的に完全に実現することを聖霊によって約束され保証されている、そういう確かな救いが私たちには与えられているということです。で、このような確かな救いのゆえに神の栄光が褒め称えられるとパウロは言っているわけですね。これはエペソの方に戻りますが、1章14節、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ神の栄光が褒め称えられるためです。もともと約束されていたユダヤ人たちに対しても救いが与えられ、そしてそれだけでなく、約束から遠かったはず、いや何も知らなかったはずの私たちにも福音が語られ、それを信じることによって同じ約束の聖霊が与えられ、同じ神の祝福に預かるものとされる。しかもその保証としての聖霊も与えられている。これほど確かな救い、祝福が私たちに与えられているということです。このような素晴らしい祝福を与え、確実に実現してくださる神様の栄光、これを褒めたたえる、そのようなものとなっていきたいと思います。そしてその時にですね、最初にお話ししましたけれども、私たち自分自身の救いということをどういうふうに考えているのか、そしてその救いということと神様を褒めたたえるということがどう結びついているか、そういうことをお話しいたしました。ややもするとですね、私たちの関心というのは自分自身のこと、自分の身の回りのことに向きやすいのではないでしょうか。しかしそういう中で、私たちが救われている、イエス・キリストを信じるものとされ、そしてその信じるものとされている保証、約束としての聖霊もいただいている。そしてそれゆえに、あば父よと叫び求め祈り求めることもできる、本当にそういうものとされている。これは本当に不思議なことであります。私たち本来は神様の約束から遠く離れたものであったにもかかわらず、本当に不思議な深い神様のご計画の中で救いへと導かれてきている。これを思うときにですね、この神様の栄光を褒めたたえるものと私たちになっていくことができるのではないでしょうか。改めて、自分自身の救い、導きを覚えて主の栄光を褒めたたえるものとされていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、あなたの御名をあがめ、たたえ賛美をいたします。神様、あなたの救いのご計画、その約束が本当に昔からアブラハム、イサク、ヤコブ、あるいはダビデ、いろいろな信仰者たちに語られてきました。イスラエルの民、人々もあなたの約束が実現することを待ち望んできたわけですけれども、本当にその約束を 主イエス様の十字架と復活によって確かに成就してくださり実現してくださっていることをありがとうございます。何よりも福音の言葉を通して私たちにも主イエス様による救い許しを語ってくださって知らせてくださって、また私たちが本当にそれを心から受け入れ信じることによって救いの保証としての聖霊が与えられていることを覚え感謝をいたします。本当にそのようなあなたの完全な救い確かな救いが私たちに与えられていることを覚え、ただあなたの皆を崇めるものです。どうか私たち本当に自分自身のことや目の前のことにとらわれやすいものでありますけれども、もう一度この救いの恵み、あなたの確かな救いの約束、またその成就を覚えてあなたをあがめ称えるものとなることにができますようにどうぞ導いてください。あなたをあがめ称えることがどれほど幸いなことであるのか日々教え示してくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝して救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。